笑顔のワークライフバランス。この番組は毎日を生き生き過ごしたいあなたに、ゲストの方のおすすめの場所でお仕事と生活のバランスについて伺ったお話をお届けします。こんにちは、ナビゲーターの桜美雪です。海外旅行って行かれますか？私はですね、昨年、15年ぶりくらいの海外旅行をしてきました。ドバイに行ってきたんですけれども、実はこのね、ドバイって国のことよく知らずにね、行っちゃったんですよね。ツアーだったんですけども、そのツアーを企画してた方がとても素敵な方だったんで、ご一緒したいなと思って行ってきたんです。そしてね、実際にこう行ってみると、それまで持ってた私の中でのね、ドバイのイメージと実際のこのドバイっていう国のね、成り立ちっていうのかな、それがね、あまりにも違いすぎて、それまで以上にドバイという国が好きになりました。今回のゲストの方は、ドバイじゃなくてね、インドでそんな体験をされています。最初のきっかけはね、なんとあのマザーテレサだそうです。ゲストは株式会社ワイワイパラダイス代表取締役社長池田美智子さんです。ガネーシャダイニングという港区東麻布にあるインド料理をメインとしたカジュアルエスニックダイニングを経営されています。マザーテレサから始まった池田さんのインドビジネスのサクセスストーリー、ぜひお聞きください。はい、では本日のゲストは株式会社ワイワイパラダイス代表取締役の池田美智子さんです。こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
池田さんはですね、今ここなんですか？
麻布十番、
東麻布です
ね。東麻布、
麻布十番、ちょっと遠いかな。
麻布十番で降りたから麻布十番かと思っちゃった。
なるほど。
そうか、東麻布になるんですね。
そうですね、
はい、こちらで今お邪魔してるんですけれども、一緒にランチをいただきました。
はい、
カレー屋さんも経営をして。
そうですよ、都内でインド料理店を2店舗今経営しています。
そうなんですか。
はい、
こちらの他にも
路面店はこちらの東麻布の1店舗で、はい、もう一つの店舗は東久留米でちょっと西東京になるんですけれど。
あ、東久留米なんですか。
はい、で東久留米にイオンモールっていうショッピングセンターがありまして、そこのフードコートの中で。
そうなんですか。
ちっちゃいお店を出しています。
あ、なんか奇遇なんですけど、私東久留米に姉が住んでるんです。
そうなんですか。
はい、時々遊びに行くんですよ。
イオンモールいらっしゃいます？
行ったことないんで、今度
ぜひ来てください。
お邪魔させていただこうかなと思います。
3階にフードコートがありますので。
そうなんですね、あ、すごい奇遇、びっくりしました。
ぜひぜひ。
はい、ありがとうございます。そんな形で飲食店を、経営してらっしゃるというワイワイパラダイス、
はい、
もう名前がもうワクワクする感じなんですけど。
ありがとうございます。はい、名前、会社名っていうのが、やっぱりその人が集まるところってこうワイワイガヤガヤしてるじゃないですか。で、まあ、シーンとするお店よりもワイワイガヤシガヤしているところが自分にとってこうパラダイス、楽園っていう意味で、こうみんながこうワクワク感を感じていただけるような社名にしました。
そういう意味合いだったんですね。
はい、
このワイワイパラダイスは、そうしたら池田さんが、起業をして起こされた会社っていう
ことですか？そうですね。
ちなみにもうこれはこちら創業して何年くらい？
ですね、今度6回目、決算が6回目なので、はい、6期目に
6期目
あります。
そうなんですね。はい、なぜまたこの会社を起こそうと思われたんですか？起業のきっかけなど
ですね。きっかけは2つありまして、はい、まず1つ目が今まあ、インド料理店をやってるんですけれども、はい、まず一つ目がなぜインドなのか、
あ、気になる
ですよね。はい、で、まあ、二つ目がそこでなぜ飲食店だったのかっていうところなんですけど、はい
は
い、
インドが先なんですね。
そうなんですよ。でも本当のところインドが先ではなくて、自分の中ではマザーテレサっていう、ノーベル平和賞を取られた方、その方が、先だったんですね。で学生時代に、はい、まあ、マザテレサの活動とかすごい尊敬して、はい、まあ、憧れの存在だったんですね。で、まあ、卒業して働きに まあ、2年ぐらい働くんですけれども、はい、2年後ぐらいにちょっとやっぱり意を決して、あのまだマザーが生きていられた頃ですので、はい、あのボランティアに行く、はい、行くぞっていう、はい、結構盛んなところだとあの時期だったので、
すごい参加されたんですか。
行ってきました。で半年間のボランティア期間だったんですけれど、それがそもそもあのなぜインドなのかっていうのは、マザー・テレサが活動されている本拠地がインドだったからっていう、ただそれだけだったんですね。
会えたんですか。
あ、会えました。
すごいですね。
そうなんですよ。皆さんにその話すると、うん、結構驚かれて、
会えるんだって。
そうですね、うんうん、だからもう世界各国からボランティアの方いらっしゃってたんですけれど、やっぱりマザーに皆さん会いたくて、もう会えるとみんなこう号泣して、うん、みたいな。
すごい、
だそれまでは本当にインドイコール、はい、カレーのイメージでしか私もなかったので、あのインドが好きだったからインドに行ったわけでないっていうところがまず一つ最初のスタート時点だったんですね。ただやっぱり半年間もインドにいると、それは旅行としてのインドではなくて生活としてのインドになってくるので、その中でその半年間の中で、例えばその地方からインドの地方から働きに出てきているインド人の OL の子たちだったりとか、同じホテルに泊まっていろいろ会話をしたりとか、その次第にそのインドの人たちの考え方とか宗教だったりとか、何を一番のその大切にしているかとか、その家族愛だったりとか、そのいろいろいろいろインドのことをこう知りつつ、
生活していく中で
ですね。でその中でまあ一番衝撃だったのはインドの娯楽映画を見て、あのもうすごいなって思ったんですよ、この国。
あの踊ってるやつですか。
そうですそうです。でそれで、まあそんな感じなんでこう半年間過ぎていて、もう帰る頃はもちろんボランティアの方もそのいらあのお手伝いできるところでしっかりやらせていただいて、で半年間の期間を終えたんですけれども、でまあ最終的にはそのインドの持つその大国のパワーっていうものにちょっとすごくこう刺激されて、で半年後に帰って日本に戻ってきたんですけれども、やっぱりそのインドに関わる仕事を何か自分でしたいなっていう思いがすごい強くなっちゃったんですね。で一旦ちょっと OL で数年間働くんですけれど、やっぱりそのインドの仕事をしたいっていう思いが、あの消えなくて、でそうすると人ってやっぱり引き寄せの力ってあるじゃないですか、
思ってるから、
でしかもそこ その引き寄せの力のポイントっていうのが、やっぱりワクワクしながら引き寄せるっていうのがやっぱりその自己実現の一番早いところで、多分すごいワクワクしてたんだと思うんですよね。そしたらやっぱりその出会うべき人に出会えて、最初はその日本とインドの国際交流を民間でまあ推進するっていう団体の立ち上げに関わることができたんですね。
すごいですね。
すごいラッキーで、でその時に何をしてたかというと、その自分がやりたかったそのインド娯楽映画 の、あの配給関係のお手伝いをさせてもらって、
まだ当時ってそんなに、
入ってなかったですね。ただその時にやり始めた時に一番その大ヒットちょっとヒットしてた映画がありまして、それがムッドゥ踊るマハラジャっていう映画、
流行ってた。
そうなんです、江戸木さんっていう映画評論家の方がインドから持ってきて、でちょうどそういうインドって映画面白いんだっていう、そういうこう何でしょうかね、トレンドができ始めてた頃だったんですね、
なかなかのカルチャーショックでしたけど
ですよね、日本にいながらにしてのショック、カルチャーショック
ありましたね、あれは。
で、で私たちの団体の方は、北インドの方の映画を向こうから持ってきて、でそれを、大手の配給会社と組んで配給して、 ロードウェイをさせるっていうところでやっていたんですけれど、まあ、そんなカンナで、まあ、サブカルチャー系の PR 全般のお仕事をやってたんですね。で大体それが9年ぐらいお仕事して、はい、でその後ちょっと若干ブランクあるんですけど、はい、今度はそのちょうどその時代っていうのがインドの IT にフォーカスが当たるようになってた時代なんですよ。でその何をやってかっていうと、はい、今度はそのインド日本の企業さんのお手伝い、インドに進出する日本企業のサポートをするビジネスコンサルティングの会社で数年勤めたんですね。でいろいろその、まあ、向こうでその進出して会社を立ち上げるまでのお手伝いだったりとか、あとはやはりその頃まだまだインドの情報っていうのがリアルに伝わってきていなかったので、いろんな情報を集めてそのまとめて日本の企業にその送るっていう、そういった情報の
なんかまさにこうインドと日本の架け橋みたいなお仕事を、
ね、
最初は会社を通してやってらして、それがいつしか独立起業されてご自身が始めちゃった
っていう風にはなりますね。でビジネスコンサルティングの会社の後が結局今につながる仕事になるんですけれども、なんとなく自分の中では、はい、あなんとなくその何をっていうのはまだ分からなかったんですけど、独立したいっていうその気持ちが芽生えてきていて、でそれで入った会社がやっぱり今度はそのインド料理店を多店舗展開している会社にちょっと声をかけていただいて入ったんですね。でもちろんそのまあそのインドの語学留学もその前にしていたので、そのインドでのその 食文化っていうのはものすごく興味があって、実際に自分もやっぱりいろんなところでそのインドの各地でいろいろ食べ歩きもしていたので、そういった意味でそのインド料理 の経営する会社に入って、店舗開発だったりとかメニューのデザイニングだったりとか、そういったお仕事を5年6年ぐらいやって、それから起業しました、
なるほど、はい、土台がもう全て仕上がった状態で、
仕上がったのかどうかわからないんですけど、もう今日なんかこう過去を振り返って、だいたい22年間、その日本におけるインド放浪の旅をし続けてきたなってこう自分でもびっくりしてますね。
なんか池田さんを何屋さんなのかと考えたらインド屋さん
そうなんです、そうなんです、本当はそうなんですよね。
日本にインドを教える人っていう感じの、
まあ、自分が好きだったんで、結局そのインドっていう商材、ビジネスとしたらその商材をまあいろいろこう七変化させて、この時期はインドのこの部分どうみたいな、 IT の時代になればそのインドの IT すごいですよっていう、まあ、最終的に結局その飲食店っていうか飲食の分野に落ち着くんですけれど、その先ほどの2つ目のなぜ、なんで飲食分野にしたのかっていうところなんですよね。
知りたい。
それがやっぱり自分のベースに仕事イコールやっぱり人を感動させる仕事に携わりたい、多分皆さんそういう気持ちで起業される方すごい多いと思うんですね。で私も間違いなくそのタイプで、やっぱり起業っていうのは自己実現だったりとか自己表現の場だじゃないですか、場だと思うんですね。でそうなった時に食って例えばその提供したお料理をその、まあ、自分が作ったとか作らなかったとかは別として、その出したお料理に食べた方がその美味しいって思われるか美味しくないって思われるか、その感動したか感動してないかっていうのを一目で分かる。
あ、そうですね、見てればもうね、
見てればそれが一目で分かるっていうところで、それがすごく面白いなっていう、その出した商品が半年後じゃないと本当に顧客満足度があったのかないのか判断がつきかねるっていうものじゃないですよね。今目の前で食べてれば、例えばフードコートで戻ってきたお皿の中にカレーが残ってるのか、こうスプーンの後まで残るくらいきちっと美味しく食べてもらえたのかって、それで判断ができるんで、まあ、それを見て日々こう喜んだり悲しんだり、なんで残しちゃったのかなってこう 日こうアップアンドダウンしているような仕事なんですけど、それがやっぱり醍醐味かなと思いますね。
なんかすごくなんでしょう、池田さんのおもてなし精神みたいなのが、さっきのね、食事をしている最中にもすごく出てて、
そうでしたか。
すごく出てました、このチーズナンが美味しいから頼みましょうとか、こうね、出てました。
なんかお料理って何にも言わないで、こうただこう食べるっていうのももちろんありだと思うんですけれど、やっぱりその後ろにある背景だったりとか、こんな風にして作ったものなんですよとかっていうと、なんかこう付加価値がついて余計美味しく感じられる、
感じます感じます、すごく感じますね。それ
あとやっぱりその何でしょうね、その誰か初めての方でもお料理をテーマにした話ってこう差し障りがなくって、
確かにですね、
特に女性同士だとやっぱり食に対してのそのアンテナがこう張り巡らされているので、話のこうなんかすごいいい雑談の材料だとは思いますね。
コミュニケーションの場も提供していらっしゃる、素晴らしいですね。なんかその今ねお話、
いかがでしたか？あなたのワークライフバランスのヒントになりましたでしょうか？好きを極めるというかね、好きなものがはっきりしていると、それに関連する引き寄せって本当に起こってくるものなんですね。常に成果を出し続ける池田さんのかっこいいビジネスストーリーも参考になりましたね。池田さんのガネーシャダイニングは、都営大江戸線赤羽橋から歩いてすぐです。あえてね、日本人のスタッフは雇ってなくて、本格的ながらもカジュアルなインド料理がいただけます。よかったら行ってみてください。東麻布ガネーシャダイニングで検索すると、もうパッと出てきますので、そちらの方で場所を調べて行ってみてくださいね。この番組は、企画、幸せ体質さくらみゆき、SPZEP 斉藤康秀、ナビゲーターさくらみゆき、制作、斉藤康秀でお送りしました。次回もお楽しみください。